鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム、出血を取ります。みおゆうさん、
はい。
そして私、ヒューガ大輔、はい。ということで5回目かなということで、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします。
例によってですね、こう毎回トークテーマは何々ですとか決めてないんですよね。なのでカフェで我々が喋ってる感じを横で聞いていただくというコンセプトのもと、ゆるーく逆にテンションを下げて聞いていただきたいという企画ポッドキャストなんでございますけれども、なんか今ね、これ聞いてらっしゃる方はいつ聞いてるかわからないんですけど、もう寒くなってくると、僕は結構寒い時期の方が好きだったりするんですよ、ね、
そうなの。
暑いよりは、暑いと思う、ほら本当に何もかもがもうめんどくさくなってくるというか、暑いし、なんか水分取ったりしながら、なんだかんだ体はね、ヘロヘロになるし、なるんですけど、寒い方が、なんて言うんでしょう、こう自分が頑張って生きなきゃっていう体温がぐっとこう、そこから湧いてくるイメージというか、なんで僕はあんまり寒いの嫌いじゃなくて、冬生まれというのもあるんですけど、あんまり気にならないですけどね。
そうなんだ。
サムエって寒くないですか？
サムエはね、まあ寒くなくはない。寒くなくはないけど、まあ実は下に、秘密のダウンなどを着ていたりするんで。
なんか前その話ちょっと話した気がするんですけど、修行中に、その寒いじゃないですか。
寒いよ。
それこそ高野山行かれてた時って、変な話、風邪ひいちゃったりする人とかもね。
いやー、たまにはいなくはないよね。でも。
来たりしてたら怒られるとか。
もちろんダウンなんかダメだし、上に着ることはできないから、やっぱ桃引きとかかな。
桃引き、
桃引きとか。
ヒートテックとか、
そう、まあ今風の言葉で言うと。
今で言うと。
ヒートテックとか。まあそういうのを下着だからね。下着の部類として、まあ着てたな。あれが OK なのかどうかわかんないけど、まあみんな持ってた。
じゃないとね、本当に、いや逆に昔の、そんなのもない時代の、方々って、本当にもうそういう格好で修行してたってことですよね。
そうそう。ただね、風邪ひく、そんないなかったね。自分も含めて周りも。要はさ、風邪ひくってさ、なんかすごいスパルタな言い方だけど、気の緩みなのよ。
やっぱそうなんですよね。
病は気からなのよ。
不思議なもんですよね。なんかこう、目標に向かって、うわーってなってる時って、人間って風邪ひかないとかあるじゃないですか。僕も舞台本番まで風邪ひかなくて、終わった後にすんごいもうボロボロに風邪ひいたりするってあるんですよ。
そうなのよ。なんだろうね、人間ってさ、なんかそういうところあるよね、絶対的に。気持ちが張ってると、まあ、風邪もひかない。でもやっぱり緩んだり、嫌だなとかさ、何かこうネガティブ、後ろ向きな感じに、力ない感じになると入られちゃうんだよね。
やっぱりね、よく言葉の上ではね、心と体はつながっていましてとか言うけど、本当にだって心がもし脳とかに宿ってるとしたら、それは脳の機能をね、物理的にね、
そりゃそうだよね、
落ちてね、体になんか命令したら、それは抵抗力下がったりしますよね。そうそう、
本当そうだと思う。
なんか風邪をひかない、なんか健康番組みたいなテーマになっちゃってますけど風邪をひかないっていうためにみおゆうさん意識してることなんかあります？
いや、特にないかな。あ、でも、なんか、過失かも。
あ、非常にこう、普通の答えですね。過失。乾燥させない。そうか。
なんかね、そのあんまり気にしたことなかったんだけど、なんか一回すごいなんか、風邪で手こずったことがあって、今年の頭に。で、その時は、やっぱ湿度ってものすごく助かったんだよね。喉といい、鼻といい。だから、湿度かな。
やっぱ乾燥は大敵なんですね。
いや、大敵。
いや、
大敵っていうか、風邪ひいちゃった後の過湿、湿度がないのは、なんか、しんどかった。
なるほど。なんかそう、乾燥、昔僕過湿っていう概念がいまいちわかんなくて、何のために過湿すんのか自体が、加湿器置いてあるんだけど、なんでこれ湯気出てんだろう、この機械って思ってて。でも大人になるとね、子供の頃ってなんだかんだね、水分が逃げない体なんですよね、あんまり。
そうだね。
そう。どんどんカサカサしてくるから。
そうね。
もう冬場になると、てきめにこう、この手のひらのこういうところとかが。
カサつくよね。
白っぽくなってくるので。あ、これはもう、そういう年なんだなと。受け入れて。
そうね。でもね、ある大女優さんとね、みんながご存知のような大女優さんと、ラジオ番組で一緒になった時があったの。
はい。
で、その時ね、すごかったよ。もう、1時間ぐらいしか話してないんだけど、加湿器その方の周りに。もうマネージャーさんが、もう次から次から次から次からカバンから出してくるわけよ。もう周りに10台ぐらいあったから、ほんと冗談でなく。
ポータブルの加湿器みたいなやつを。
そう、ポータブルのちっこいやつあるじゃない。あれでもう全部スイッチ入れて、ブワーって加湿されるわけ。で、もうさ、向かい合ってラジオやってるんだけどさ、お顔が霞むぐらいに加湿されてんのよ。でも、曰く言ってた。もういつもこうしてますって。寝るときも、こうやって仕事するときも、うん、まあ演技練習するときもね、うん、女優さんだから、練習するときも、とにかく加湿。加湿がないとやっていけないって言ってて、まあすごかったよ。
それはお肌的にとか、声的にとか、
ね。声とか肌だってやっぱり。
やっぱそうなんですね、うん。
やっぱ女優さんってさ、役者って大切でしょ、
う
ん、喉。
そうですね。
ね。だからそれで、喉のためと、お肌のため。むっちゃ加湿してたよ。
いやーすごいな。
さすが大女優は違うなと思ったけど、
うん、
うん、
やっぱ加湿、そうね、湿り気ってなんか水っていうもの自体がね、結局、うん、私まあ、さっきも言ったように、あんまりこう子供の頃、今もそうですけど、あんま水を飲むのを重視しない人だったんですよ。
私もしない。
でも
飲まない、
ほとんど。某友人がですね、うん、もう水をボンボン飲めと、1日2リットルは飲めとか、
うん、そうだよ、よくあるね、その話。飲めないよ。
飲めないですよね。
飲めない、飲めない。
夏場はまだわかるけど、毎日365日2リットル飲める、うん、っていう話で。
飲めない。
おい、意識して飲んでます、お水って。
全く飲まない。お家出てから帰るまで、いや家でも飲まない。
あ、そうなんだ。
うん、ほんと飲まないわ。
なんかそれこそほら、ミネラルウォーター買って、
うん、
それを水を飲むためだけに水を買ってただ飲むってことをしない、
ね。うん、買ったことない。
僕はまだお茶とかね、まだ買うんですけど、
うん、
その友人は2リットルのペットボトル家にボンボンあるみたいで、うん、まあ、それを毎日飲んでるって言ってましたけど、
うん、
トイレだってすごい行きたくなっちゃうだろうし。
そうだよね。
そう、
いやでも時々聞くよね、2リットル飲んだ方がいいとかさ、ネットで載ってるじゃない、まあ、本当かどうかわからんけど、まあどうなんだろうね。
いや、なんかその僧侶の方って、まあ例によって毎回そういう話になりがちなんですけど、うん、ステレオタイプなイメージだと、うん、もうすごくこうストイックに生きてるイメージがあって、うんうん、だから変な話、水はちゃんと飲んでるんだろうみたいな。水と最低限のエネルギーだけ取って、あと贅沢も取らずに生きてるんだろうみたいなイメージ ね、
そうね、
あるんですけど、そういうことじゃないですね。水は、ね、
いやちょっと待って、
飲めないから、
ね、私をイコール僧侶にしちゃダメだよ。
もちろんそうですけど、いや修行の時とかって、
うん、いや
なんかこうどういうものを食べてるんですかね。
お食事の時にお茶はもちろん出たけど、は
い、
それ以外に水を飲む機会はないね。むしろ、うん、ペットボトル持ち歩って飲むなんてことはできないし、
うんうんうんうん、
いやどんなもの食べてるかって、朝はもう決まっててね、うん、大根と人参とキャベツの味噌汁なんだよね、
うん、あ、そうなんですね、うん、
とご飯。
お、
もうそれは朝はそれだけ、うん、お昼夜はそれなりにおかずをまかないさんが いらっしゃってですね、作っていただいたんですけど、うん、
タンパク源とかは
お魚、大豆だね。
あ、大豆ね。
もう魚はダメだから、精進だから、うん、大豆ほとんど全て、うん、
すごいな。大豆、これまたしょうもない話になりますけど、日本人大豆好きですよね、う
ん、好きだよね、豆腐とかね。
そうですよ、僕ある日おご飯作ってて、うん、はって気づいて、
うん、
豆腐と油揚げのお味噌汁を作ってるんですよ。全部大豆じゃないですか。すごいことですよね、外国の人からしたら。
味噌、ね、も大豆だ
って。そう、大豆のペーストのスープに、
うん、
大豆のケーキと、
うん、
大豆のケーキをフライにしたものをですね入れてるって、ものすごい食文化だなって思いますけどね。
うん、そうだね。
うん、でもそれ
合うのかな、日本人にね。
何なんですかね、うん。でも言ってもね、輸入した大豆ばっかり使ってますけどね。
今はね。
そうそうそうそう。なんか食べ物って、いやよくほら、うん、僕落ち込んだ時に、
うん、
これが本当にいいのかどうかわからないんですけど、うんうん、今月も 2,3 回あったんですけど、
うん、
もう気持ちがどうもなんか
落ちる、
くさくさするなというか。うん、なんかあんまりこうパッとしないなって時とかに、うん、 もう肉を食べに行こうと。
おお。
セロトニンを出そうみたいな。
今大豆っていうのかと思ったよ。
そこで大豆っていけたらいいんですけどね。そこでもうまだ何なんですかね。お肉を食べたいって、いや、お肉を食べたいというよりも
食べなきゃ。
そう。気持ちが上がらないから、
うん、
物理的にセロトニンが出るようにしよう。まあ大豆でもお豆腐でもいいのかもしれないし、うん、お魚でもいいかもしれないですけど。
お肉食べると元気になるの？
なんかそれもおまじないみたいなもんかもしれなくて、こう味がまあ美味しいのはわかるし、うん、なんか景気がいい感じはするじゃないですか。
うん、確かにね。
それその行為によって自分がなんとなくこう
上がるんだ、
慰められてるというか上がるという気を味わうと、まあマイナス、いや、あの10段階の2ぐらいだった元気が、
うん、
なんかね4か5ぐらいまでなるんですよ。ちょっとふわっと。
そうなんだ。
それで急に10とかならないんですけど、
うんうん、
それはもう完全に危ないもんですけど、うん、そんなことはないけどまあ多少ね、
うん、
あ、まあまあなんとかやっていけるかなぐらいまで行くことがあるので、最近シンプルにもう食べ物で、
うん、
その自分の体の中に、
うんうん、
材料入れようっていうところから、うん、もしかすると本当にただそれこそさっき心が体に影響するって話もしましたけど、
うん、
体が心に影響することもあるんじゃないかなって思って。
体が心にあるよ。
栄養が足りない。まあ、あるでしょうね。
まあ、それあるよ。
栄養足りない。水分足りない。
うんうん、
だそのさっき言った水飲め友人、水飲め友達はですね。元気がないとかも、全部水の飲まないせいだとか、悩みがあるの水のせいだとか言ってくるから。いや、そこまで解決できるかねって思うんですけど。
まあでもうちらね、60% 水だからね。
いや、もうちょっとじゃないですか。7割ぐらいじゃないですか。
そうか。
人体の。相当ですよね。
うん。だからそれは、そうね、
うん。
足りてた方がいいかもね。
まあ、余計だったら出せるわけですし。
まあね。
汗とか、
確かに
ね、トイレとか出せるわけですけど、なんか、そういう意味で言うと、まあ水が足りない、栄養が足りないことも、
うん。
一つね、ただ単に気持ちが、うん、こうどうもって時はね、もうただただ何も考えずにご飯を食べてぼーっとするっていうのは意外といいのかもしれないですよね。
うんうん
うん、悩んでるとこうご飯も食べる気起きないとかなっちゃうけど、
うん、
そこはもう物理的に作業だと思って食べちゃうとかも、
うんねうん、もうなんかカロリーを入れるってことね。もうなんかこう着火するってことね。
そうそうそうそう。悩むエネルギーだっているから。
それはそうだよ。
うん、
そうだね。
え、妙義さんはその気持ち的に、
うんうん、
こう当然人間だから。こう当然波はあるじゃないですか。
あるあるあるある。
で、下がった時に、
下がった時ね、
自分に対して処方箋みたいなのあるんですか？処方箋っていうか、施しをすることはあるんですか？
そうね、施し？
何か。
施しというか。でもね、食べ物ではないかな。
うん、
でも私落ちた時には、気分的にちょっともやもやした時は歩く。
歩く？
うん。
いいですね。
うん。とにかく歩く。
それは、どこでもいいんですか？
どこでもいい。どこでもいい。うん、だから、一駅、歩ってもいいし、
うん、
なんだろう、川っぺりとかさ、そういうところがあればなおいいけど、
うん、
まあそういうところに行けなかったら、もうほんと一駅でも二駅でも、時間の許す限り歩く。
いいですね。
うん。なんか歩ってると、なんかだんだんこう、なんかスッキリしてくるよね。
うん、
だよね、私
は。それはね、めちゃめちゃ感じましたもん。
うん、
なんか、それこそ一番ひどい精神状態の時とかに、
うん、
とりあえず江戸川沿いを歩くっていう河川敷を歩くってしたんですよね。
うん、
あそこまた広いんですよ、空が。
わかるわかる。
で、何にもないので、
うん、
なんか余計なこと考える。雑踏の中歩くとかよりは、やっぱりだいぶ気持ちが、
うんいい
よねうん、晴れるなと思って、歩いたりとか、うんうん。最近ですね、僕の友人、最近というかつい、この収録の前日なんですけど、
うん、
友人の方がですね、
うん、
まあ、交流会を開いてらっしゃって、うん、まあ、いろんな、ビジネスやってらっしゃる方とか、うん、会社員の方もいるような、で、みんなで、もう初対面なんだけど、集まって、
うん、
ただ夜の東京を歩くっていう会をやってた。で、参加したんですよ。
うん、
でめちゃめちゃ良くて、
うん、
まあ、そのペアになって決められて、じゃあ最初の10分間は、誰々さん、
うん、
誰々さんペアになって歩いてください、つって、
うん。
で、もう、初めましてですよ。
うん
でも、初めまして、で、どういうお仕事してるんですかとか言いながら、
うん、
歩く方にも、まあ、意識がいってるし、でも、相手のことも意識しながらってバランスがちょうど良くて、
うん、
なんか歩くとね、人間って頭が、やっぱ、冴えるみたいですね。
冴
えるというか、
そうかも。
なんか、回り出すというか。
そうだね。
うん。
ほんとほんと。
だから、歩くって、何も考えずに歩くって意外と、それだけでも癒しというか、
そうだよ。
瞑想までいかないけど。
いや、 でもね、歩く瞑想ってあるんだよね。
あるんですか。
うん、だからやっぱりね、体を動かすってことが何て言うんだろう、よどんだね、それこそよどんだ、まあ、心の状態を流すかもしれないよ。本当に歩く瞑想ってあるんだよ。
なんか瞑想についてもちょっといろいろ聞いてみたいと思うので、次回またそれを突っ込んで聞いてみたいと思います。それではね、鳩組ホームルーム、一応このお便りとかも募集しておりますし、あと鳩組オンラインということで、まあなんて言うんでしょう、ズームとかでお話する会というのも企画しておりますので、ぜひご興味ある方はお便りとか参加したいよというのをお知らせいただければと思います。それでは今回もありがとうございました。
はい、
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.